お休み前のハイタッチ、おっさんラジオ。はい、23時になりました。パーソナリティのしょぼんさんです。おっさんラジオスタートです。おっさんラジオは病気と共に生きる子どもたち、そのご家族さん、看護師さん、医療者さん、将来看護師を目指す看護学生さんをラジオで応援する番組です。さあ12月ですね。寒くなってきました。そしてちょうど1ヶ月前11月の1日に、門真さん中昭和56年卒業生の還暦の同窓会ができまして、参加いただいた同級生の方、そして先生方、どうもありがとうございました。なんとなんと、その開催の会場で受付を始まったその瞬間にですね、なんと京阪電車が運休してしまうというハプニングがありまして、続々とあの参加予定者から、あのちょっと遅れる、私も遅れる、ちょっと遅れる、タクシーで移動中と、いっぱいあの連絡が来て、もう幹事の方はね、そわそわヒヤヒヤしたんですけれども、会場のね、あのアゴーラホテルさんもあの30分繰り下げて、開会してくださいということでご協力いただいて本当にありがとうございました。無事開催できてですね、もう楽しかったですね。嬉しかった、本当に。まあでもみんなね、年取ってたね、ハゲてたね、もうね、ハゲてた、白くなったりね、女性の方はそれなりに皆さん色っぽく艶っぽくなられてね、ああすげえと思いました。まあその中でもね、遅れている中で僕がね、もう印象に残っているのはね、よっちん、あっくん、かんつ、この3人がパッと3人で揃ってね、会場に来てくれて、で受付済ましたらね、タバコをちょっと外吸いに行ってくるって言うて出ていく、その後ろ姿を見てね、あ、なんかもうタイムスリップやね、そこはね、もう、あ、なんか懐かしいな、昔ね、まあ今だから言えるって感じやけど、タバコね吸いに行ってた思い出しました。それからね、変わってなかったのが、名前ですけど、中くんがね、かっこよかった。もうイタリアのセリエ A のね、サッカーチームの監督みたいにビシッとスーツ、ストライプのスーツ決めてね、ポケットに白いハンカチ入れてね、パッと現れて、もうね、僕ずっとね、もう中学校で、この4人とはね、高校もそのまま上がって、その僕の中でね、憧れの4人、かっこいい中くんに、すごいセンスのいいよっちんとあっくんで、男っていうカンツね、もうこの4人ね、僕はもう憧れてて、でそれぞれね、みんなクリエイティブなね、仕事をされたり、もう憧れのまま年取ってくれてて、なんかすごい安堵感というか安心感を覚えました。本当にありがとうございました。それとね、この夢の種にすごく深く関わっておられる桑野さんがね、松藤君っていうジュエリーミノルオの社長さんがいらっしゃるんですけども、同級生なんですけどね、桑野さんと僕知り合いやんねんけど、ちゅうてね、そんなつながりがあったんやって。桑野さんとはね、僕は昔アトピーナビゲーションといってアトピーのね、会話をやってて、ちょっと知り合ってたっていうのもあって、そんなつながりがあったんやと思って、でちょっと森口のね、会場にこう電車に乗って降りるときに、前にね、すごいいかつい男の人がね、歩いてて、うわー、ちょっと近寄らんとこうと思ってたら、なんと同級生の宮西君やってね、でこの宮西君がなんと岡本圭さんとお知り合いやったっていうことが判明しまして、うわー、夢の種すげーなーって思って、同窓会楽しみで無事終了して本当に良かったです。まあ何年先になるかわからないですけども、みんなが元気やったらもう一回ね、どっかで会いたいなって思って、会を終わりました。 はい、そんな12月が始まりました。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。
夢の種
ゴールの向こうの笑顔をつかもう。今日から始まるこのコーナー、これは僕がすごく人生の中で、刺激を受けたマラソンについてお話しするコーナーです。12月はねホノルルマラソンの月なんです。で、2003年が初マラソンで、この初マラソンが僕のマラソンのスタートでした。高校生の時はね陸上部に所属してて、中距離中の、まあ、800m、1500m を競技としてやってたんですけども、まあ、以前の放送でもねこのマラソンのことで少しお話ししたんですけども、これからねこのコーナーで深くそこは掘り下げていこうかなと思います。ちょうど1ヶ月前のね同窓会の翌日が淀川市民マラソンで、久々にそのホノルルマラソンで出会ったお友達と再会してね元気をもらって、ランニングできました。まずこのホノルルマラソンに、行くにあたってのきっかけなんですけども、まあ一つ下の同級生の、後輩ですね、高校の後輩の方がずっと、ピアホノルルマラソンツアーというねチケットピアさんが開催されているピアホノルルマラソンツアーに参加されてて、でピアのホノルルマラソンツアーいいよ言うて誘ってくださってですね、でそれから、参加するようになりました。で、このピアホノルルマラソンツアーにその後も僕がずっとこう浸水していったというか、魅力で取りつかれてずっとその後2003年から2017年までですかね、この間ずっと、毎年ホノルルマラソンに参加したんですけども、このピアホノルルマラソンツアーでピアの社長さんがねいつもマラソンの終わった日に感想パーティーをされるんですけども、そこへツアーに参加された人たちがみんな募ってこうお食事をしながら、ゲームをしたりとかマラソンのことを話したりとかっていう時間を過ごしてたんですけども、まあ、この社長さんがですね頑張っている人を応援したい、この趣旨でこのマラソンツアーを、企画したっていうことがあって、でピアのそのマラソンツアーはですね他にもいろんなスポーツジムの会社であったりとか旅行会社さんがホノルルマラソンのねツアーをこう企画されているんですけども、このピアホノルルマラソンツアーのいいところは、参加しているメンバーがですね最後まで最後の一人までゴールするまでみんなで応援するっていう、本当に頑張っている人をサポートする応援するっていうこの趣旨で、実際に一緒に参加したメンバーがもうゴールした後ゴールラインのところにみんな行ってねピアノこの旗を振ってですね、みんな一人一人ピアノランナーがゴールするのを待ちながら応援しながら、当然他のゴールするね他のツアーで来てる人、まあ、地元の走られてる方、いろんな方をずっと応援しながらそのツアーを終えるっていうこの姿にものすごく感動して、ちょうど僕看護師で仕事を始めてこの2003年ぐらいでね非常になんか体調的にも辛く精神的にも辛く、なんかこのまま仕事をやっていけるかなっていうちょっと、まあ、悩み始めてた時もあったので、すごくそこで力をいただいて、それからマラソン頑張ろうって、来年またハワイでみんなと出会おうっていうその一心で一年一年を過ごしながら、これをね楽しみにしながらマラソンに参加してました。でこれがずっとあったことで、その後 ね、まあ、一番、まあ、まあ今ちょっとツアーに行けてないんですけども、このコロナね、コロナの時に、病院はちょっと大変であって、まあ、僕自身 もうすごいもう精神的にも肉体的にもしんどくなって、ちょっとね、あの落ち込んだ時期であった、コロナの時期だったんですけど、まあ、それがあってちょっとこう今行けてないんですけども、まあ、あの先月のね、淀川市民マラソンでピアノメンバーとまた再会して、またすごく元気をいただいて、やっぱこのピアチームピアって呼んでるんですけども、チームピアってすごいなっていうのを再認識しました。マラソンのね、いいところはこう沿道からこう応援をいただけて、で他のスポーツだとこうなかなかこう会場があって観客席があってっていう、そういう距離感がなかなか遠い感じなんですけども、このマラソンってね、本当に沿道からハイタッチでこう手を振り合ったりとか、声がもうダイレクトに聞こえてきたりとか、非常にこう身近にあの応援でパワーをいただけるっていう、これがすごいのと、でなぜかね、あの応援の沿道のね、あの声を聞くとね、力が湧くんですね。これがもう不思議な感じで大好きですね、マラソンね。なんでお金払ってまでそんなしんどいことすんのっていう風に言われる時もあるんですけど、ほっとけやと思うんやけども、あの一回走ってみっていうね、まあ無理せずにですけども、一回走ってみって、もう自分のこの走っている、あのまあフルマラソンだったら 42.195 キロなんですけど、この間に自分の悪い癖とかね、ネガティブの考えとかね、そういう思考の癖がね、この走ってる間にぐるぐるぐるぐる回りおるんですよ。まあ僕の場合ですけども、みんなもそういう体験してるのかもわからへんのですけども、まあ、これで、自分が、あ、ここは弱いものの考え方やなとか、なんかすぐゴールできへんかった言い訳を考えながら走ってる自分があったりとか、なんかすごく、マラソンで学ぶことができました。でもやっぱり一番大きかったのは、このピアホノルルマラソンツアーで出会ったチームピアのメンバーで、これは今ピアにこう参加した時に、メンバーのチームの T シャツを毎回、いただくんですけども、このピアの T シャツを着て国内のレースも走るとね、ピアって分かるんですよ、すごく目立って。でこれで沿道からね、ピアーピアーって言って声をかけてくれるんですよね。でパッと振り向くとね、そこにはピアの T シャツを着たメンバーがね、いてて、あ、国内でもこうやってピアのメンバーとつながってるんだなって、本当にご縁やなっていう、なんかこのラジオ番組の夢の種放送局、ご縁応援貢献、まさにこのチームピアとピアホノルルマラソンツアー、僕の中ではバシッってつながったなっていう、この8月から番組始めたんですけども、そこでバシッとつながったなっていう、すごいなんか不思議な縁を感じてます。まさになんかこれが宇宙の仕業かな、僕いつも困った時は全部宇宙の仕業にするんですけども、宇宙ってすごいな、そういう風に感じてます。でマラソンね、何がいいかなって言ったら、一人でねやろうと思えば練習ずっとできるんですよ。で今いろんなマラソン の、 ステーションとかね、大阪城の周りでマラソン そのチームがあったりとか、そういうチームに所属して週1回の練習会とかを参加しながらメンバーと共に練習するということもできるし、すごくこう自由自在に、まあ、健康維持のためとかタイムを目指すとか、なんか償いの意味で走ってる人もいてたりとかね、いろんな、まあ、目的とか目標で走ることができて、非常に僕はおすすめな運動かなとは考えてます。だからなんかちょっとこう体調維持にやりたいなとか、なんかシャキッとするためにやりたいなとか、そういうことがあったら一度ジョギングがてらに外に出て、こう自然と 戯れながら走るっていうのはおすすめです。で、ホノルルマラソンのいいところはね、制限タイムがないんですね。だから最後まで頑張ればなんとかゴールに到達できる。そしてそれをハワイっていう何っていうのかな、パワースポットやね、あそこはね、不思議なパワースポットがある。ハワイのロケーションがみんなを支えてくれるので、おすすめです。で、宣伝ではないですけど、ビアホノルルマラソンはいいですよ。僕はこれで人生を本当に助けられたいいマラソンです。はい、ちょっとここでブレイクタイム。はい、新コーナーです。しょぼんさんの何やったっけ、ごめん、しょぼんさんのつぶやきボックス。このコーナーは、しょぼんさんが、日頃思っていることであったり、看護の中で感じたことであったり、リスナーさんにちょっと聞いてもらいたいなっていうことをボソボソとつぶやくコーナーです。今日はですね、僕はね、こう12月に入ってね、こう12月っていうのが、なんか世の中がざわめくというかね、師走ってね、お師匠さんも走るって書いて師走っていう、なんか次第にこう1週目2週目3週目に入ったらクリスマスがあって、で最終週はもうなんか町内では火の用心が回ってたりとかね、歳末助け合い運動とかでやたら募金が増えたりとかで、お正月のお迎えをする準備をせなあかんとか、年末は海外旅行に出かけるよとか、近所の旅行に出かけるよとか、親戚の家に行くよとか、なんかねざわざわざわざわするんですよ。であんまりね、こう世の中がこう無理やりこうざわついて流れが変わっていくっていうのは僕ちょっと苦手で、もう昔からなんかこうイベントごとがこう近所にあるっていう風にして、こう世の中全体がこう揺れ動いていくのが苦手 で夏のお盆の帰省とかっていうのも苦手なんですよ。で春の新年が始まるというかね、新学期が始まるとか、新しい新人さんが来て、新しい年度が始まりますとかっていう、それもちょっと苦手 で一番苦手なのはこの12月、この師走っていうやつですね。これはもうなんか12月っていう、この師走っていうカレンダーの字を見て、でその次にクリスマスが来てとかっていうの、行事行事行事が続いてくるのを見ると、すごくなんかゾワゾワっとしてペースを乱されて、なんか苦手なんですよ。でこれね、何なのかなって思うと、やっぱりこの一定の流れのペースをこう乱されるっていう、これが、僕は特にそれを感じるんやけども、リスナーさんどうですかね。そういう感じを思うリスナーさんいらっしゃいますかね。なんか、何に例えたらいいかな。こうペースよくこう走って、自動車、そうやね。あれやな、白バイやね。交通違反をしてしまうっていうのはいかんことなんやけども、なんかこう一旦停止を忘れてしまったとか。ついつい高速道路とかでちょっと上限オーバーしてしまったっていう時に、突如として白バイ現れるでしょ。で人らピュッと現れて、でサイレン鳴らして車の前にうーっと入ってきて、で車を仕方なく止めないといけない、気持ちよくドライブしてても止めないといけないっていう、その流れをガッと強引止められて、 で、なんやねんっていう、なんかこう、久保さん、わかりますよね、一旦停止とか言って、こうね、高圧的に来られるっていう、あのペースを乱されるっていうのが、どうも、この世間がこう、ざわついて、自分たちのこの、なんか今までの流れが、ごろっと変えられてしまうっていう、なんかそこと似通ったような感じがするのは、ショボンさんだけでしょうかね。リスナーさんどうですかね。僕はなんかそのなんかペースを乱されるっていうのが嫌なのかなと感じてます。これはひょっとしたらね、看護の中でもねあるかもしれないですね。あの僕、まあ、家でちょっと年いってるお母さんとも暮らしてるんですけども、まあ、お母さんもちょっと肺の病気があってね、調子が悪くてなかなかこうあのしんどい中一生懸命頑張って生きてるんですけども、まあ、仕事柄こう母親のこう行動を見てるとね、あそれ今薬飲まんとかもう早ねえなとか、咳込んでたら咳止め飲みとか言ってこう言うてしまうこの自分っていうのは、これひょっとしたら白バイ隊員かもしれないですよね。こうお母さんお母さんなりにこう自分のペースで行ってるところを看護師っていう目線でガッと介入してしまう、これは白バイ隊員のあの邪魔する感じかなっていう。ごめんなさいね、白バイ隊員の仕事してはる人、別にあの悪者にしているわけではないんですけれども、あのイメージとしてそういう感じを僕がこう感じ取ってるんで、どうしても言ってしまうんですけども、だからまあ病院でも看護している中でこう気持ちよく遊んでいる子供さんが、今から体拭くよとか、お薬の時間だよとか言ってこう入っていく、それはひょっとしたら白バイ隊員が来て交通切符を切られる、あの不愉快なペースを乱される感じを感じていたらごめんなさいねと思うつぶやきです。はい、だからまあ頑張っている看護師さん、白バイ隊員にならないように、あのサイレンは小さめで声をかけましょうかね。はい、ブレイクタイム。エンディングの時間です。あのコメントもねたくさんいただいてて、この間あの東京のヨッシーさんコメントいただきました。ヨッシーさんね、東京から検査で入院されたんですけれども、ずっとね小さい時からあの病気とねこう暮らしながら生きながら、で今回東京の方から、うちの京都の病院の方にね検査入院で来られて、入院中ねもう本当に東京で入院してる時はこう調子が悪くなって入院することが多くて、非常にこう状態の悪い中で入院してたので、なかなかお風呂も入院中は入れなくて、で今回京都に入院に来られたのはあの検査の入院だったんでね、体調としてはまずまずいい調子で入院に来られて、でまあ、僕がこう放出した時にこう大阪弁、まあ、関西弁を聞いてすごく感動してはったのでね、この言葉とこの悪い声で感動していただくのかってちょっと僕も嬉しかったんですけども、まあ、入院中いろいろ検査がずっとあの1週間の間みっちりこう続いてて、なかなかあのスケジュール的にしんどい入院やったかなと思うんですけども、その中でちょっとこうねシャワーにね酸素がちょっとねずっと離せない患者さんだったので、こうお風呂入ったりとかいうのはなかなかあの体に負担がかかってしんどかったかなと思うんですけども、あのシャワー浴をねお部屋でこうさせていただいた時に、付き添いでねいらっしゃったお母さんが、入院中に初めてシャワーしてもらいました、こうやってできるんですねってすごく感動されて、この、 あのシャワーチェアはいいですねとか、この写真ね撮っていろいろこれお家へ帰ってやってみます 参考にされてすごく喜んでいただいて帰られたんですけども、まあ、帰る時に僕のね幸せの黄色い名刺をお渡しして喜んで聞いていただいて、で早速メッセージもいただいて本当にありがとうございました。元気ですよって書いてたので安心しています。ね、これからもちょっと遅い番組なのでね無理せず聞ける時に聞いていただいたらありがたいなと思います。でこんな感じでねコメントをメールとかでねホームページ書き込んでくださってるんですけども、お手紙おはがきもお待ちしております。でお手紙おはがきをいただいた方には番組オリジナルステッカーを差し上げようかなとかちょっと考えていますので、今からちょっとね番組の住所をちょっと夢の谷放送局の住所をちょっとね紹介しますね。郵便番号 571-0030 大阪府門真市末広町 17-18 ポケットアベニュー2階夢の種大阪スタジオおっさんラジオまでお送りいただきましたらオリジナルステッカーを差し上げますので、であとちょっとね今企画中なんですけどもポストカードもね作ってみようかなと思って今作ってる相談してるところなので、ダイレクトにおはがきお手紙いただきましたらそちらのご住所の方にお送りしましょうっていう企画を立てています。まあ番組たくさん聞いていただいていての条件ですけども、できるだけねこれ広げてみんな聞いていただいてねテーマとしてはその医療者さんご家族、まあ、看護学生さんっていう風に設定してますけども、この人たちをサポートしたいという一般のリスナーさんいらっしゃいましたらね、なんかいろんなこうやったらいいんちゃうかとか、しょぼんさんこういう方法もあるよとか、なんかねそういう患者さんサポートできるご意見ありましたらぜひともコメントまたおはがきお手紙がいただけたらいいなと考えてます。やっぱり僕がね若い自分にずっと小学校の時から聞いてた、深夜ラジオなんかはねやっぱりその当時お手紙おはがきをそれで、番組がこう成り立ってたりとかして、でその中で、いろんなリスナーさん同士のつながりもできて非常にラジオっていいなっていうふうに、思いました。でまあその時小学校の時に考えてた夢を今こう夢の種放送局と出会ってですね、このご縁でこのラジオ番組が作れて本当に、楽しく収録してるんです。で今日が一桁収録の最後9回目の放送で、次からはね2桁になってしまうから、2桁の次は3桁で100回のところまでアニバーサリーがないので、この9回目の放送はね放送の収録はもう記念の収録で、まあ、このまま終わったら家に帰って祝杯をあげたいなと考えてます。まあ本当にね夜遅い番組ですから、なかなか寝落ちしてね最後まで聞けないとか、23時まで放送を待てずに寝てしまって聞けないっていうご意見いただくんですけれども、1週目2週目でね、収録の再放送がありますのでまた聞いてください。それではおやすみなさい。生野菜また来週。